一般質問。6月15日、16日。市道渡り102号線の安全対策と今後の整備見通しは。高倉富士夫。質問。市道渡り102号線は、堀町方面と双葉台方面を結ぶ連絡道路であり、日常的に交通量が多い。水門橋から西側の双葉台方面については、長年整備が進まず、車両が通行する十分な幅員がなく、歩道も未整備である。さらには、川沿いにガードレールが設置されていない箇所も残っており、近隣住民から安全対策を求める声が多数寄せられている。この危険な状態を一日も早く解消し、安全確保に努めるべきである。当該道路の安全対策と整備の見通しについて見解を伺いたい。答弁。新中丸橋から西側の区間は、家屋が密集しており、早期の道路拡幅が難しい。このため、今年度道路法制の見直しを含めた概略設計を実施し、既存道路を活用した法制検討を行い、整備促進を図る。歩行者への安全対策にも十分配慮していく。写真。市道渡り102号線。写真終わり。その他の質問。交通政策について。レンタサイクル事業の現状と課題は、シェアサイクル実証実験の検証と導入への見解は、東海第二原発の試験運転は、6市村の事前了解の対象か。萩谷慎一。質問。東海第二原発を再稼働させるには、日本原電と本市を含む6市村とが結んだ新安全協定により、事前了解が必要となった。原電は、再稼働に必要な安全対策工事を来年12月までに終了する予定で、早ければ来年秋には試験運転のための燃料装荷が行われる可能性がある。この試験運転の段階で、6市村の事前承認が必要と考えてよいか。答弁。使用前検査では、終盤に原子炉を稼働させる検査が位置づけられている。6市村で構成する原子力所在地域首長懇談会では、原電に対し文書で、使用前検査が発電所の再稼働に直結するものではないことを確約させた。合わせて、首長懇談会の論議なしに、稼働を伴う検査を行わないことも確認しており、決してなし崩し的な再稼働を行わないよう、厳しく対応していく。写真、首長懇談会が原電に提出した申し入れ書。写真終わり。その他の質問。ワクチン接種の予約が困難な人への対応を。偕楽園の改修工事に対する本市の見解は、オリンピック開催の是非を意思表明すべきでは。生理の貧困に対し、学校トイレへの生理用品常設を。滑川由里。質問。社会問題となっている生理の貧困は、月経時に使用する生理用品の購入や、利用ができない状況を指す。背景には、経済的困窮をはじめ、羞恥心や家族の無理解、ネグレクトを含む虐待等がある。市は、女性の貧困問題支援、ミトちゃんミモザプロジェクトで、市民から生理用品の寄付を募り、市役所内3カ所、男女平等参画課、社会福祉協議会等での配布を開始した。今後、多感な時期にある児童生徒のため、学校トイレへの生理用品常設が必要と考える。学校での試験的な実施について、見解を伺いたい。答弁。各学校の保健室へ、 約7万枚の生理用品を追加配備した。また、寄付の一部も学校に送付した。今後、追加配備した生理用品の活用状況を検証し、一部の学校への試験的導入を検討する。写真、ミトちゃんミモザプロジェクトロゴ。写真終わり。その他の質問。生理の貧困、今後の生理用品の確保方法は、市最上におけるペット火葬の検討を、同性カップルへの結婚新生活支援補助は、市民の安心安全を守る道路改善策と防犯対策を、土田清美。質問、括弧1。沢渡川に沿って堀町と双葉台を結ぶ市道渡り102号線は、一部を除いて狭く、夜は暗い上走行車両が多く非常に危険である。片側に設置したガードレールも草が繁茂して見えないため、早急に改善が必要である。対応を伺いたい。括弧2。茨台への爆破予告や水戸駅周辺での無差別殺人予告があった。市対応や防犯対策への見解を伺いたい。また、茨台周辺への交番設置を県へ強く働きかけてもらいたい。答弁、括弧1、除草作業等により視認性向上を図る。道路パトロールを強化し、道路環境の適切な維持管理に努める。括弧2、警察等との情報共有、学校等への情報提供、市ホームページへの掲載、巡回や駅周辺での注意喚起等を実施した。今後も緊急時の連絡系統の確認、防犯体制の検証や各種団体との連携体制強化を図る。写真、ガードレールが見えない市道渡り102号線。写真終わり。その他の質問、東海第二原発再稼働を認めない権限の行使を、新市民会館の工事中止と計画見直しを、中川緊急治水対策プロジェクトの進捗は、バス路線新設までの経緯と信号機設置への見解は、松本克久。質問、括弧1、笠原、遠野、米沢東方面のバス路線新設について、地元住民の多くは直前まで聞いていなかった。今までの経緯と市が相談を受けた時期を伺いたい。括弧2、バス路線の新設で、県庁職員等が通勤に使用する道路のさらなる混雑が懸念される。幹線市道16号線、遠野と、市道吉田3号線米沢が交わる交差点、幹線市道16号線と幹線市道14号線が交わる交差点セブンイレブン付近に信号機を設置するよう水戸警察署に要望すべきではないか。答弁、括弧1、2月に事業者から相談があり、5月に認可されたが、運行開始は検討中と聞いていた。6月に運行開始との話があり、急遽地元住民に周知した。括弧2、極めて重要と考える。路線バスの運行状況に合わせて現地を調査し、実態を把握した上で水戸警察署に要望する。写真、信号機のない交差点、遠野町。写真終わり。網膜色素変性症患者に対する支援メガネの購入助成を、鈴木のり子。質問、網膜色素変性症は、暗い場所で物が見えにくくなる野盲や視野が狭くなる視野狭窄が進み、 視力低下や失明に至ることもある視程難病の一つである。暗所視支援メガネは、高感度カメラで捉えた映像を目の前のディスプレイに映し、患者の日常生活を支援する機能を有するが、販売価格が約40万円と経済的負担が大きい。全国では46自治体が日常生活用具の給付の対象品目に認定し支援している。国では障害者総合支援法において一定の難病患者も支援対象にしていることから、本市も暗所視支援メガネを認定すべきと考えており、見解を伺いたい。答弁。患者の日常生活の質を高めるために有効だと認識しているが、安全に使用するために訓練を要するなどの課題がある。先進事例を参考にしながら調査研究していく。写真。暗所視支援メガネ。写真終わり。その他の質問。危険なバス停の解消に向けた見解は、ケアラー支援の体制づくりの今後の取り組みは、児童生徒に対するマスク着用の対応は、森正義。質問。病気等でマスク着用が困難な児童生徒がいる。1。今後、熱中症対策を図る上でも国の指針を踏まえ、早急に学校生活でのマスク着用の方針を徹底すべきである。見解を伺いたい。2。マスク着用が困難な人に意思表示ツールを配布するわけがありマスクプロジェクトが昨年から始まり、自治体での活用が増えている。本市でも推進すべきと考える。見解を伺いたい。答弁、1。国のマニュアルを遵守し、気温や湿度等が高い日には、マスクを外すことを積極的に指導するよう、改めて学校に通知し、周知徹底した。また、マスクが着用できない場合があることや、思いやりの気持ちで行動する大切さを各学校で指導している。2。有効な取り組みと考えており、学校と連携して児童生徒や保護者の意向に沿った活用を図る。写真、わけがありマスクプロジェクト、ポスター。写真終わり。その他の質問。UIJ ターンや就職支援の取り組み強化を、奨学金返還支援制度の導入による支援を、広域避難計画策定における完成の考え方とは、飯田正美。質問。水戸地裁は日本原電に対し、東海第二原発の原子炉を運転しないよう命じる判決を言い渡した。この判決では、実現可能な避難計画や実行体制が整えられていないことから、人格権侵害の具体的危険があるとされた。避難計画は公表の段階から実効性のあるものでなければならず、策定後も訓練による検証等を行い、随時改善して強化すべきものと考える。本市の広域避難計画の策定は、どのようなレベルで完成と考えるのか。答弁。安全な避難が現実的に可能であり、市民が納得できる計画となって初めて完成するものと認識している。避難実施要項や組織体制、職員行動マニュアルの策定を進めるとともに、複合災害への対応をはじめとする多くの課題への対応策を積み上げ、計画の実効性を高める。写真、首長懇談会を構成する6子孫。写真終わり。その他の質問。 市民農園の設置状況、利用率と今後の推進策は、農地集積の現状と所有者不明等農地への対応は、赤塚小学校付近の通学路における交通安全対策は、
さらなる深刻化が予想される空き家問題に対する見解は、綿引健。質問。地域に悪影響を及ぼす空き家への対応として、自治体は指導、勧告、代執行等が可能である。自治体が空き家対策に果たす役割は、今後も増大することが予想され、地域の実情に合った柔軟な条例や規定の整備が必要となる。例えば、住宅購入者への解体費用の積み立ての義務付けや、固定資産税の上乗せ等、代執行による自治体の解体費用を賄う仕組みづくりの検討も重要と考えており、見解を伺いたい。答弁。空き家の管理は所有者の責任でなされるものである。所有者からの相談の際には、解体に向けたローンに関する相談窓口を紹介している。議員提案は法制度上困難ではあるが、今後も空き家等が所有者の責任において適正な対応がされるよう、県とも連携を図り、有効な対策について調査研究を進めていく。写真、行政代執行により外壁撤去を行ったビル、南町。写真終わり。その他の質問。市内の空き家と市民からの相談件数の推移は、市民からの相談内容と市の対応状況は、他自治体の先進事例に対する検討状況は、県の偕楽園月池地区整備事業への見解は、安蔵栄。質問。昨年、県は、偕楽園月池地区への迎賓施設の整備事業計画を発表した。市の千波湖周辺整備計画等との連携が考慮されておらず、交通渋滞等の悪化や周辺地域の魅力低下を招くものであり、事業を見直すべきと考える。括弧1、県担当が出席した市特別委員会では、多くの意見等が出された。県の対応を伺いたい。括弧2、県が事業者と実施協定を締結し、公募時より 0.6 ヘクタール多い 1.6 ヘクタールを無償で貸し付けるとした理由について見解を伺いたい。括弧3、事業者による説明会の開催を求める。答弁。括弧1、意見を踏まえ、景観への配慮や、建物配置の工夫、交通対策を実施すると聞いている。括弧2、収益施設と一体的に行う公園の清掃・美化の範囲が面積に含まれ、その範囲が広がったためと考える。括弧3、特別委員会での審議を踏まえ対応する。写真、偕楽園公園月池。写真終わり。その他の質問。偕楽園公園月池における濃い大量死の原因は、千波湖導水事業の進捗状況は、千波湖導水事業の総事業費と市負担割合は、下水道使用料は値上げ中止を、田中正樹。質問、括弧1、市の下水道使用料は3年ごとに5回も値上げし、関東6県の県庁所在市や東京23区と比べて一番高い。行革プランでは令和4年度にも改定する方針だが、年々減少する一般会計からの繰り入れを元に戻せば値上げは必要ない。コロナ禍で市民生活は大変であり、値上げは中止すべきである。括弧2、市の下水道は市浄化センターと県の中久慈浄化センターで処理している。中久慈流域下水道は 5年ごとに料金を見直しており、来年また改定となる。県に年間5億円も負担金を支払っており、さらに値上げを許せば、下水道事業に大きな影響を与え、市民負担に直結する。県に値下げを要望すべきだがどうか。答弁、1、コロナ禍の地域経済への影響等を踏まえ、慎重に検討を進める。2、旧市町村1組合で要望する。写真、市浄化センター、若宮。写真終わり。その他の質問。下水道整備計画は実態に合った見直しを。水戸駅北口リビン跡地の再開発への補助中止を。ノーマライゼーションの実現へ向けた支援拡充を。小泉浩二。中、ノーマライゼーション。障害のある人もない人も互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す理念のこと。中終わり。質問。障害者や難病患者がより豊かな生活スタイルを確立するには、活動場所等の確保が必要であり、公の施設が果たす役割は大きい。だが、経済的自立が課題の一つとなる障害者の方々にとって、施設利用料は負担であり、活動の障壁になりかねない。市内施設の一部では料金の減免が導入されているが、数は限られている。障害者や難病患者の社会参加と生きがいづくりを支援するため、より多くの施設で減免を行うべきと考える。現在の方針と支援拡充への見解を伺う。答弁。障害者がスポーツや文化活動に自ら参加できる機会の拡充と情報提供に努め、障害者の社会参加を促進する。また、活動場所の確保は大変重要と考えており、関係部署間で連携し、減免ルールを策定するなど、拡大に向けて検討を進める。写真、車椅子バスケ@マチフェス。写真終わり。その他の質問。水素社会構築の必要性とカーボンニュートラルへの取り組みは、F リーグ参入を目指す丸葉水戸 FC との連携推進を、双葉台中及び国田飯富中部活動の新たな取り組みについて、中川緊急治水対策プロジェクトの具体的な進捗状況は、五十嵐博士。質問、国、県、市町が連携して取り組む中川緊急治水対策プロジェクトでは、様々な水害対策を強化し、社会経済被害の最小化を目指している。市民の命を守るため、災害に強いまちづくりは、喫緊の課題と考える。各事業の進捗状況を伺いたい。答弁。水位低減を図る対策の柱として、上流域での遊水地整備に向けた取り組みが始まったほか、河川の流下を阻害する樹木の伐採が、若宮地区、根本地区、下国地区で実施されている。水府、枝川地区では、河道掘削が進められ、上東地区や中勝地区では、既存堤防の強化が図られている。飯富地区では、遊水機能の確保、向上や、土地利用等の検討に向け、地域住民との意見交換会を開催した。吉沼地区でも堤防整備を進めることとなり、6月に住民説明会を開催する。写真、中川流域。写真終わり。その他の質問。原動機付き自転車のナンバープレートについて。ナンバープレートの盗難状況と市の対応は、希望ナンバープレートの交付に対する見解は、行政組織の一元化による子育て支援策の実施を、袴塚隆夫。 質問。少子化が進む中、子供を産み育てやすい環境を整え、支援策を講じることが重要と考える。市は教育委員会と福祉部において子育て支援を行っているが、児童虐待の問題等には部署間での一層の連携が必要である。国は各支援策を一元化する子ども庁の創設を検討しており、市でも国に先駆けて行政組織の一元化を進めるべきと考える。見解を伺いたい。答弁。様々な子育て支援策を実施し、児童虐待については関係機関が緊密に連携して対応している。本市が子育て世代から選ばれるためには、子育て負担の軽減となるさらなる魅力ある支援策が重要と認識している。行政組織再編による新たな支援策の一体的な実施は、国の動向を注視し、最善の組織運営を図る観点から総合的に検討する。イラスト、子育て世代、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。笠原町における住居表示の実施を。台風やゲリラ豪雨に備えた対応は。中心市街地の地価下落と都市再生への見解は。仮称、西部生き生き交流センター川和田町建設事業概要。福島達三。質問。生き生き交流センターは、浴室や多目的ホールなどの諸室を有し、地域の高齢者にとって安らぎ、憩いの場となる施設である。旧川和田保育所跡地で建設事業が進む、仮称、西部生き生き交流センターは、コロナ禍にあって地域住民が大いに待ち望んでいる。そこで建設事業の内容、完成後の運営方針、地域との連帯活動方針について説明してほしい。答弁。鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積約1780平方メートル。3年間の継続事業で総事業費7億円超。令和5年度中の供用開始を目指している。健康寿命の延伸等、施設本来の機能のほか、高齢者の生きがいづくりに向けて、子育て支援の機能を新たに追加した。地域の様々な意見を取り入れながら、多様な世代に広く親しまれる施設を目指す。写真、生き生き交流センター、竜亭荘、2階建て。写真終わり。その他の質問。ワクチン接種の対象市民全員の終了予定は、経済活動、学校教育、行政活動の見通しは、コールセンター業務を JTB が行うのはなぜか。